世界の情勢。
シリア反体制派のアレッポ解放への懸念。
シリア北部のアレッポは12月13日、4年5ヶ月ぶりにテロリストの占領から解放されました。シリア第二の都市アレッポは2011年にテロ組織が活動を開始するまでシリアの経済の中心地でした。アレッポはトルコ国境に近いことから戦略的な地域となっています。
アレッポの解放はこの都市の人々やシリア政府の支持者にとって喜ぶべき出来事でした。しかしアレッポの解放はシリア反体制派の深い懸念と否定的な反応を引き起こしています。
アレッ
ポは2012年7月から東西に二分割されていました。西側はシリア政府が、東側はテロ組織がそれぞれ掌握していました。東側がテロ組織の占領から解放されたことで、現在アレッポ全域はシリア軍の管轄下にあります。
多くのメディアがアレッポ解放をアサド体制の最大の勝利で、シリア反体制派の大きな敗北だとしたほど、アレッポの解放は重要な出来事です。しかし西側メディアの反応は興味深いものです。ベテラン記者のロバート・フィスク氏はイギリスの新聞インディペンデントで次のように記しています。
シリア反体制派を支援していたメディアは、アレッポの解放について反体制派からの奪還という言葉ではなく、シリア政府軍による陥落という言葉を使った。しかし中部パルミラにおいては、テロ組織 ISIS による奪還という言葉が使われた。一方でパルミラはテロ組織によって陥落したというべきだった。西側とアラブ諸国の政府関係者は、シリア軍とその同盟者のアレッポでの勝利に対して否定的な反応を示しました。国連のパンジ務総長もフランスの要請により、アレッポの解放からわずか1日後に行われた12月14日の国連安保理でシリア反体制派に同調する声明を出し、国連はアレッポの民間人が苦しんでいるという報告を受け取っており、各国はできる限りアレッポでの虐殺を止めるために尽力すべきだと語りました。
疑問とされるべきなのは、この否定的な反応が出される原因とは何なのかということです。なぜシリアの反体制派はアレッポの解放に対して明らかな形で懸念を示しているのでしょうか。シリア軍と同盟者によるアレッポの解放により、特にアメリカをはじめとするシリアの反体制派は困惑した立場を示しています。
アレッポはシリアの最も重要な場所とみなされており、テロリストに対する戦争では大きな重要性を有しています。アレッポはダマスカスから310キロの地点にあり、またトルコ国境からはわずか54キロの場所にあります。テロ組織はトルコ国境を通じて武器の移送とテロリストの派遣を行っており、シリアの体制に反対する形で破壊活動を拡大しました。
経済的な点からは、2011年の情勢不安が始まるまでアレッポはシリアの経済の中心地で、シリアの金融センターとみなされていました。シリアの輸出による収入の 60% はアレッポで賄われており、このためテロ組織もその支援者もアレッポの町を特別視していました。つまりこの町の占領はシリア政府に対して経済的な圧迫を増したのです。
軍事的な点から言えば、アレッポの町にはシリアの重要な軍事的な施設や学校がありました。アレッポにはまた武器の貯蔵庫もありました。さらにアレッポはシリア国内にテロリストや武器が送られるルート上にありました。この町には南西部の基地や郊外の空軍基地、西の郊外にある複合訓練施設、東の郊外にある軍事技術アカデミーなどいくつかの軍事施設が存在することが指摘できます。実際にアレッポは海軍の訓練場を除いて各種の軍事訓練施設が存在する場所なのです。
この重要性に注目すると、アレッポの解放はシリア軍にとっても反体制派にとっても重要な結果なのです。一方、2013年の作戦でレバノンや地中海からテロリストに武器を移送するルートは封鎖され、現在はアレッポの解放によりトルコ国境経由でのシリア国内における重要な武器移送ルートの一つも封鎖されました。
またシリア軍のアレッポでの勝利により、シリア軍はアレッポやダマスカス周辺地域の解放作戦、その後北西部イドリブの解放作戦を行うことになるでしょう。アレッポの解放により、イドリブのテロ組織は大きな不足に見舞われています。シリア駐在のフォード元アメリカ大使は、アレッポの解放によりシリア軍は来年イドリブも解放するだろうとしています。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
その他、アレッポの解放はアサド大統領の印象の良さや合法性を高め、またシリアの運営とテロ対策におけるアサド大統領の能力を受け入れたことを意味します。つまり、アレッポの戦場で勝利したことにより、アサド大統領の退陣は提起されなくなりました。同時に、これ以前に反体制派が提案し、アレッポを第二のリビア・ベンガジとしていたシリアの分割も失敗に終わりました。アレッポの勝利により、シリアの領土保全の可能性も高まっています。
アレッポの勝利はまた、イドリブの2つのシーア派イスラム教徒居住区に良い影響を及ぼしました。この居住区はおよそ2年前からテロ組織の封鎖下にあり、この地区の人道的状況は大変危険なものになっています。
アレッポの解放の後、シリア政府はテロ組織とシリア軍に包囲されているテロリスト5000人を重火器を携帯させない形で解放することで合意しました。しかし一方で、テロ組織もこのイドリブ近郊の2つの都市から病人や負傷者を避難させる許可を出しました。この提案はテロ組織のアレッポでの立場が弱くなったことによって受け入れられました。このこともシリア軍にとっては戦略的な勝利であり、これによってシリアの人々の軍に対する信頼が高まりました。
アレッポにおけるシリア軍の勝利の最も重要な結果の一つは、シリア軍とその同盟勢力、そしてシリアの人々にもたらした良い影響です。一方で、この戦略的な勝利はテロリストとその支持者に対してマイナスの影響をもたらしました。実際、シリア軍のアレッポ勝利とイラク北部モスルの解放作戦においてある種の結びつきが生じました。この勝利はシリアとイラクの軍がテロリストを敗北させることができるという期待感を増すとともに、テロリスト間の対立を拡大し、イラクとシリアでテロ組織の終焉は近いという否定的な見方を拡大・強化することになります。
アレッポ解放は地域レベルでも抵抗の中心の強化とサウジアラビアの主導による連合軍の敗北を意味します。アラブ諸国のメディア、とりわけサウジアラビアとカタールのメディアは、アレッポのシリア軍の勝利に対してシリア政府軍によるアレッポの陥落としており、これはこれらの国が アレッポの勝利をイラン主導の抵抗の枢軸の勝利だとしていることを示しています。
またアレッポにおける勝利は国際レベルでもアメリカに対するロシアの勝利とされています。ロシアはシリア軍のテロ対策において空からの支援を行い、この勝利によって世界レベルでの交渉力や勢力を高めることになります。ロシアは戦闘の中でシリア軍の支援を行い、政治的な分野、特に国連安保理においてもアレッポ解放の5年以上前から5回にわたり国連でのシリア非難決議に拒否権を行使し、シリアの体制に西側の強制的国際的な圧力が行使されるのを防ぎました。
アレッポの解放がロシアにとっての大きな勝利である一方で、これはアメリカの戦略の失敗とみなされています。ロバート・フィスク氏はこれについて新聞インディペンデントの中で、アメリカは ISIS にモスルを捨ててシリアに向かい、再び抵抗軍の拠点に攻撃を加えさせようとしているとしました。ちょうど数日前、 ISIS はパルミラを再占領することに成功しました。アメリカの軍高官もイラクの義勇軍がテロリストがイラクからシリアに撤退する道を塞いでいることについて懸念を示しました。
全体としてアレッポの解放はシリア国内レベルでパワーバランスをシリアの体制側に有利なように変え、これによりシリア軍が優位に立ち、テロリスト側が著しく弱体化することになるでしょう。これはシリアにおけるテロリスト根絶の始まりの地点とみなされますが、この状況はサウジアラビアのような地域と世界における大国の戦略と利益には反したものなのです。